翡翠小太郎
のぶみ
ラブ&ナチュラル。
お、もう出てきていただいて、
いいでしょ
う。
じゃあまこっちゃん拍手してください。さあじゃあ歌ってもらおうか。
もういきなり、うん、大丈夫ですか。ちょっとだけ紹介します。大阪の
ですね、心配してるな。優しすぎるよ。自分のデスに。
大阪でですね、タクシードライバーしてるんです。で、ま、ですね、ま、昔はいろいろ苦しいこともあってですね、体重が20キロ今より痩せててですね、ま、外も出れないような状況を、ま、乗り越えてきたわけなんですね。で、ま、すごくそこから立ち直ってきてですね、僕の声ももう100回以上来てくれてるんですね。で、ある時に、僕も翡翠さんのように、人前で講演する人になりたいって宣言してくれたんです。で、僕はすぐに諦めなさいって言ったんです。
夢を折るようなことを言うなよ。
なんでかって言ったら、講演する人の本質って何だと思うって。講演する人の本質は、人の心を明るくすることだよ。だったらタクシーの中でもできるよって。しかも誠さんの長所は直感力があるから、乗ってきたお客さんに一番必要な言葉がひらめくって決めて何回も練習してったら本当にひらめくようになるよって言って、誠さんはそれをねやり始めたんです。そしたらですね、400人のドライバーの中でね、今あだ名が稼ぎ頭っていう、売上で人気でですね、最近で、ね、ナイナイの岡村さんも乗ってくれたんです。あ、でね、もう女の子とかにも名言カードをプレゼントするんだけど、すごい喜ばれて、もうその場でね号泣しちゃうような子もねたくさん出てきて、もう売り上げ稼ぎ頭になっちゃったんです。で、そんな日にある日に岡村さんが乗ってきたんです。で、岡村さんはずっとねブスッとして。名言渡してもあんまりリアクションがなかったそうです。そしたらテレビ局から連絡かかってきて、岡村さんがすごく感動したと。なんかいろいろね、岡村さんも大変なことあったみたいで、うまくリアクションできなかったみたいなんです。でも実際はすごく感動してて、彼を取材してほしい、彼をね密着取材してほしいって言って、密着取材の依頼が来てね断ったらしいんですけど。
理由なんでだよ。
理由は部屋が散らかってるから。理由は部屋が散らかってるから
片付けろよ。なんでだよ。
そんな誠さんが送る、
感動してくれたんだよから。なんだよ。ひどいよって言って、みんなひどいよって言って、ひどいよね。
まあひどくないんです。
優しすぎるよ。
彼は、まあ、僕のことをね、もう本当に追っかけのように来てくれてるんだけど、いろんな、僕もね、コラボたくさんするんだけど、中でものぶみさんが大好きなんですね。で、のぶみさんはもう、僕ね、いろんな先生とコラボするけど、もう別格だって言って、のぶみさんのことも本当は追っかけしたいぐらいの人なんです。で、その思いをですね、ラブ&ナチュラルの歌をですね、そののぶみさんと僕への愛をですね、ラブ&ナチュラルという歌を今日は作詞作曲をしてきてくれてですね、この皆さんの前で
聞いたことある人いる、まこっちゃんの歌。なるほど、
なんかラジオ聞いてる人より多かったですね。
今びっくりした、俺もそう思った。ラジオラジオ聞いて。いや、
ちなみに、
なんだろうそれ。
のぶみさん、この真実知ってますか。
え、
僕らポッドキャストで聞けるようになってるじゃないですか。まことさんがゲストで出た時、ビジネス部門で2位まで行ったんですよ。いろんな大物がゲストが出た時よりもはるかにまことさんが出た時の視聴率が下手したらうちらよりも人気がある可能性が。
そうですね。もうこんくらいじゃあ、あれなんだ、ハードルを上げた上でこれを歌を歌うんだ。
じゃあお願いしましょうかね。
そうなんだ、
大丈夫ですか。はい、ちなみにね、タクシーの中で練習しすぎちゃって喉がだいぶ潰れたみたいなんです。
優すぎるよだから、はい、もう歌わせてあげなさい。もうそれはもうハードルを上げすぎてるよあなたは。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
ダベナチュラル。
あのね、突然始まるんです。あの彼の歌はあのいつもびっくりするんだけど、ラブ&ナチュラルの歌を歌います、今から聞いてくださいねとかないの。突然来るからもうびっくりしちゃうからね。あの構えといてちゃんとね。
それではラブ&ナチュラル。
なんで言うんだよ今。俺がそれは言わないって言ったんだよ。なんで言ったんだ今の。今は言わなくていいよはい、
歌ってごめんなさい、すみません。ラブナチュラル、愛が自然と、ラブナチュラル溢れ出す。毎週どこかで高田の馬場で不思議な話を語っているよ。二人の声が重なるとき、奇跡は湧き起こる。ラブ&ナチュラル、宇宙を包む。ラブ&ナチュラル、勇気を放つ。ラブ&ナチュラル、ラブ&ナチュラル。
大丈夫です大丈夫です。すごい素晴らしい。なんつうんだろう、行くのか行かないのかっていうところもすごくなんかよくって、もうこれ声張り上げていくのかなと思ったら、ラブナチュラル、ちょっとなんか荒野なんだよね。なんかね、荒野でこうなんつうの、カーボーイがこう
行ってるとこなんだよ。歌ってみて。
なんか荒野を思い出したよ。なんか知んないけど、このサボテンがこういう形であってさ
ちょっと感想も聞いてみましょ う歌い上げた今日の歌いのどんな感じでしたか。やりきりましたか。
あ、そうですね、なんかやっぱりですね、
ほら、
あ、でも、ええ
、ある
再婚、
え、ある、大丈夫、再婚するの。
あっていうか
結婚してないだろ。
あ、なんか皆さんの感想を教えていただき、
ああ、はい、それは後にしようか俺は今聞いてもなんかあれだもんね。だからみんな後聞こう、
ね、そうだね。
でこれ元気になる、ぜひ触ってあげよう。
伝えてあげてください。
よかった、うん、聞けてよかったっていう人はいるかな。優しい、
優しい、ね、
素晴らしいよ。だからほらね、今のが感想だ。どう思ったのそれ。
そうですね、なんか
いや、ありがとうだろまずごめんね、これね、年の差ね、結構20個以上上なんですだけどちょっとなんか5歳くらいの少年に見える時があってついね、じゃあありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう俺もだから自分でまこっちゃんをこうやって前に出しといてなんだけど、
うん、
これなんだろうこの時間って思ったよなんだろうこの、
いやでもね、
なんだろうこの時間って。
僕もちょっとは、うん、歌を聴いてて新しい発見がありました。
あ、そうなんだ。
はい、僕はラブ&ナチュラルだと思ってたんですけど、うんうん、ラーベンナチュラル
ラーベンナチュラル どっちだっていいよ。なんだよその50過ぎたおっさんの歌を聴く時間。ほんでだけど俺すごいのはすごい、これ何回か実は振ったことがあるんですよ、講演会中にこれやってもう確実に笑いとるよね。ほんでまこっちゃんはすごいのが笑いとろうと思ってないんだよ、むしろすごいすごい、なんつうの名曲、
うん、
でそれだよね、やっぱ笑いとはそれだと思う、
うん、
なんかあの笑わせようとするんじゃなくてその人が自然でやってることを見て人は笑うんだと思う、う
ん、僕誠さんがね最初に僕の歌を作ってくれて、うん、そこから8年ぐらい、うん、まあ、聞き続けてるわけです、
はいはい、
相当上手くなってますから。しかも今回かなり曲調がの、あの今までの歌と、ね、うん、曲調がかなりガラッと変わってきてね、
うん、そうなの、大体同じだったの。作曲するんだけど大体同じフレーズがあってそれを超えたよね。
超えました。
これ自分を超えた時にこの名作が生まれるからね。
そうです、
このそれ大事だよ、そう、自分を超えるっていうことは、
はい、
ね、それ超えてきてるよまこっちゃんは、
はい、
だからみんなもうこうやって優しい顔で見てくれたのはすごく素敵だったと思う、ね、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
うん、
そう、これでビジネス部門2位までいったんだ。
これが
どういう状態なんだろう。
でしかもですね、
俺もうそれがビジネス部門2位だとしたら俺もう取りに行けないよ俺も。俺などうやったらいいのか分かんない、もう
ビジネス部門2位が
ちょっと
彼が出てきたらビジネス部門2位。
そうだよ、
ちなみに高田の馬場、サンマークさんが高田の馬場にあるので、うん、まあ、歌詞の中にも高田の馬場ってあって、うん、そこで収録してるんです。
行って、行ってほしくないよね。
そこで収録してて、うん、編集室 のちょっと奥の個室でやってるから基本編集部のフロアなんです。でも誠さんがゲストで出た時に、ね、僕らの歌を大声であーとかって言って急に歌い出す、急にじゃないんだけど歌い出したら皆さんね仕事してるから、
サンマークの人がね、
サンマークのアシスタントのね、高瀬さんがもうちょっと音抑えて抑えて、もう今仕事してるから抑えて抑えてって言ったんだけど、まこっちゃん目をつぶってあーって歌ってるから気づいてなかった、ね、
編集長もパツパツとでって言ってんのにもうねあーって言うよね。
もうね自分の世界に入
ってすごいよね、
あれが本当に。
でも俺あれすごいと思うやっぱり、うん、だってさ今日だって100人超 いるんだよ、
うん、
その中でさじゃあ歌えって言われたら俺歌えないかもしれない、
間違いなく歌えないです、
ね、それすごいよね、うん、うん、それすごいすごいおっさんだよね、
すごいです、
だんだんね。なんだろうね、
一応誠さん
どういう心境で歌ってるんだろうな。
誠さんは僕と違って撮影は OK なんだけど年齢は NG なんですよ、う
ん、年齢 NG なの、
年齢 NG なんです。
なんだよもうNG じゃなくていいよそれは
年齢は NG なんです。
もうじゃあ言ってしまって申し訳ありませんでした。もうそうやってもうそれ そうなんだ、
そうなんです。
それなんで NG なの。
いや、
若く見られたいの、
まあ、そ
うなんだ、
ちょっと僕も分からない、ね、分からないですが、
気使いすぎてる自分の弟子に。なんだろうな。
いや、あのね、
何なの、それ
師匠なんですよ、正直言うと師匠の、僕を超えた瞬間があるんですよ。まあ、その話をはね以前ラジオでもさせてもらったことあるんだけど、
俺だけどここに来てる今日のお客さんはすごいいい客だなと思うよね、うん、みんなふんふんって言って笑ってる、笑えるとこでちゃんと笑ってくれるし、うん、ちょっとのなんか楽しめるとこも見逃さないでちょっと笑ってくれんの、
う
ん、優しくない、
幸せ体質です、
これね、本当にね
幸せ体質です。
俺らがこうやって喋ってるじゃんか、喋、うん、ってて本当にみんなこうやって来てるじゃんか、で来ててみんなの盛り上がりで俺らの話ってどんどん変わってくからね、
うん、
これね本当ね講演会に行ったらうんうんってすごいやってみてください、
うん、
こう、うんうん、はあそうそうみたいなことをリアクションすごいしてたら、うん、講演会の人ねその人しか見なくなるから
間違いない、
本当そう、
はい、
ま、間違いなくこうその人ばっかり見るの、だから俺もねこうやって見てね あの人見ようっていうのは決まれるんだよ、うんすごい、だってお父さんだってね今日目の前にこうやって座っててくれて今のねご年齢って失礼ですか、内緒ですか、いくら出た17歳としか言いようがないよ
66。
まこっちゃんこうやってアピールしてかなきゃ。これはでもこの
でも66の方が一番前で聞いてくださる。
そうだよ、これがねさっきから笑ってくれて、うん、うんうんってやってくれてるんだよ、うん、これもう本当ありがとうございますと本当にもう申し訳ない。そうなんだ、なぜ来ようと思ったんですか。翡翠さんが、翡翠さんが好きなんだ。翡翠さんなんか聞きたいこととかあります？最高だよね。だからそのままでいいってことだよ。そのままでいいってこと。
ありがとうございます。
特に聞くことないの、はい、もう翡翠さんは
だいたい僕のファンの人は寝てるか聞くことないかどっちかです
すごい、もう最高。もう今まで一番の笑い声だったよ今みんな。特にないんだ。
もう特にない。
すごいな。じゃあもうみんなこれ、うん、あの今回翡翠さんの大ファンですって言った人はじゃあ質問なんかありますかって聞いたら
特に
いや特にないですってさ言って最後終わろうか、ね、で特にないんだって。
特にないですね。
もういるだけでいいんだ。じゃあ
いやもうそれはありがとうございます。
素敵、本当によかったよ。もう
本当によかったですね。
でもいるだけじゃダメだからなちゃんとこうやって立たされてんだから喋んないと。
今日はもう、うん、もう普段の収録よりも相当喋ってますよ。
そうだよ、
相当喋ってますよね。
ほんとカラムーチョばっかり食べてるんですよこの人は。こうやってバクバクバクバク。ちなみにカラムーチョ俺に用意してもらったもんだからな、はじめそれを全部食べるんだよこの人は。
喋らないで食べてる。
質問とかある人います？特にない人ばっかりだと思うけど。ほんとあるの？ちょっとそれなんだ、もう一回やるかじゃあじゃあどうぞどうぞ、マイクマイクマイク。
質問が
これまさかとかいう感じじゃないかな。あの質問ですか？
質問です。
本当に質問で、
はい、新鮮の質問
で、うん、翡翠さんのファン大丈夫？
お二人の。
あ、よかったよかったよかった、はい、俺もなんか俺いなくてもいいんじゃないのかなって思っちゃう。
そんなこと、とんでもない
途中で帰っちゃいそうになるから、ね、
いやいや、
ほんで、なんだろう。
え、まゆみと申します。
はいはいはい、ちゃん
練馬区から来ました。
おってことは質問はあるんだな。
はい、あります。お二人に質問なんですけど、
うんうん、
あ、私はあのものづくりをしてるんですけど、はい、
何のものづくりですか？
あ、グリーティングカード、デザイナーなんですけれど。
グリーティングカードってあのこうやってパカッと開けると、はい、お誕生日おめでとうとか書いてあるやつか、は
い、そういうものを作ってるんですけど。
いいじゃんいいじゃん、
はい、で、まあ、他にもデザインをしてるんですけど。
幸せそうな顔してるもんね。
ありがとうございます。そうですか。で、2人ともそのまあクリエイターというかものづくりをしている 方として質問なんですけど、まあ始めるこう一歩踏み出すとか今大事っていうふうにおっしゃってたんですけど、一歩踏み出してその後踏み出すことはできたとしても、その後にこう継続するっていうか続けていくっていうことってすごい大切だと思うんですよ。で、自分も続けていきたいずっとって思ってるんですけど、ちょっと なんか続けるコツというか。
なるほど、
はい、
継続について
ね。継続です。それを
で好きなことは、
好きなことを継続するためのコツ、
うん、そうだよね、
はい、
好きなことやるのはまずすごい大事なんだと思う。そのやりたいことやって生きるっていうのは、俺まず人生の中でこれ絶対選んだ方がいいと思ってるからね。でやりたくないことやってる人でもこれは自分がやりたくてやってるって言うようにした方が絶対いいと思ってんのね。それを続けるっていうことですね。さあ、続けるにすごい詳しい翡翠小太郎先生が今日来てますので、
はい、
続けると言ったら翡翠さんと言っていいくらいの。
そうですね、まあ、この業界ではそう言えるでしょうね
続けるの重鎮と言われてるくらいの方ですが、
はい、続けた方がいいよ
そうだよね。でもね、あのね、そのちょっと参ったのがね、
はい、
続けていいのは分かってんだあの人、
うん、
どうやって続けるんですかっていう話だよね。これは
逆にすごく
何そうだよね、くじける人はくじけるよ。そうだよ。
それな、その作品作っててくじけるんですか、
うん
う
ん、
どういう時にくじけるんですか、作品作ってて。あ、自己満足じゃないか。なんか誰かに見せてこんなものとか言われたわけじゃないんでしょ
こんなものとは言われてないよ。
そういうくじけ方じゃないんでしょ
こんなものじゃないよ、あの人の作る素晴らしいものだよ。
いや、
うん、だよね、
うん、
うん、俺ねまだ誰かに言われたわけじゃないんだよね。だから翡翠さんの言いたいことはそういうことよ。だからあの自分の想像の中で、やめちゃってんじゃないのっていうこと。それは他の人にお前はグリーティングカードを絶対作るなって言ってすごい傍受されたわけではないっていう話だよね。そうだよね。
いや僕彼女からいただいたことあってすごいクオリティなんです、
うん、そうなんだ。
だからなんで落ち込むのかちょっと聞いてて分からなかったんです。クオリティすごい高いから。
そうだよ。
むしろそれをどんどんお金とか関係なしに大事な人や好きな人や特別な記念日にどんどんあれをプレゼントしてったら喜んでくれるレベルにあるから、そうすると嬉しくなっちゃうから、嬉しさっていうところにフォーカスしてったら自然に続いていくんですよね。無理に しようと思うと続かないけど、嬉しいことって隠れてでもやりたくなってくるから、どんどん自分の中で完結させないでどんどんプレゼントする機会を増やすと、それがなんか運んできてくれると思いますね。もう手当たり次第に大事な人や記念日なんかにどんどんプレゼントしていくと、作品を作ると、作品ってね、作った瞬間に魂を持つんですよ、子供と一緒で。だからそうすると魂持つから、その子も作品も自分の作品を営業してってくれるから、作れば作るほどどんどんその循環が良くなると思いますね。
でも俺は嫌になっちゃったり、俺はダメだとかくじけたらやめちゃう。うん、やめちゃってなんか他のことする。だってさ、うん、外からじゃなくてこうやって見てて、あれこれなんかうまくいってなくないっていうので見てて嫌になっちゃうじゃん。で嫌になっちゃってなんか売れてる人はいいなとか思ったりするんだよ。ほんでやめちゃう。でそれをその嫌な気持ちのまま絵本作るっていうことは絵本に対して失礼じゃん。なんかさ嫌な気持ちが入っちゃったら嫌じゃん。あと嫌な気持ちになってる時っていうのはうまくいかないんだよ。そのなんかうまくいかないときにそれでもうまくいかせようみたいなやつが間違ってるんであって、もう嫌になっちゃったらやめて、なんかこち亀とか読んだらいいんだよ。
まあ今日読んでたやつですよね。
今日読んでたよ。40年間連載して最後の巻だったんだよ、200巻、うん、
最終巻になった
んですか。そうですよ。それだからすごい、それあこんな感じで終わるんだこち亀はみたいなとか思って、ほんでぼーっとすんのよ。嫌になったらやめてぼーっとしてる方がいいんだって。で今ママのスマホになりたいっていうのが売れてて、ほんでそれなんか女の人は特にらしいんだけど、いろいろ調べた時に女の人ってね同時に考えるんだって。だから洗濯物干さなきゃ、そのご飯何にしなきゃ、あれやれやれなきゃ、子供のあれ迎えに行かなきゃとか、いろいろ同時に考えるのよ。だから甘いもんが好きなんだって女の人って。ほんでスマホを見るときにその空いた時間で見るじゃんか。だからちょっと空いた時間に見るとなんかそれがストレス解消になるんですよって言ってたお母さんがいたのね。でそれ聞いて本当にそれストレス解消になってんのかなって俺調べたのね。そしたらお医者さんが書いてた記事があって、スマホ見ててもそのストレス解消とかそのぼーっとするリラックスの時間には入らないっていうことなんですね。だからリラックスするとかその緩ませるっていう状態にやるときが一番人間ってアルファ波とか出ててすごいそのいい気持ちになるんだって。だからその状態の時になってるのはこうやってぼーって見てる時なんだって。こうやってアホみたいにあーって見ててで何にもしないっていうのがすごいリラックスになるのと、あと子供と遊ぶのもすごいいいみたい。うん、だからママのスマホになりたいっていうのはまあそのママがスマホばっかり見るから僕はママのスマホになりたいっていう絵本なんだけど、シンガポールのその少年がその書いてた記事をその僕見てすごい感動して、そのシンガポールの少年許可取って絵本書いたやつなんだけどさ、なんか嫌になったらやめちゃって、ほんでぼーっとして何もなくなって、パッてひらめくまでは何もしないようにしてる。だからしようとしないことっていうのを僕のアトリエのところに貼ってあるのね。しようとしないことって なんか作ろうとしてるっていうことは、なんかその人によく見られたいとかあざとさが見えてんだよね。だから、ぼーっとしといて、なんかぼーっとしててパッてひらめいたやつは神様の声だと思ってんのよ。で俺はパッてひらめいたものじゃなくて自分の自力で考えたやつはあんま売れないのね。パッてひらめきで作ってひらめきで全部できてるみたいなやつの方が結構売れるパターンが多いんだよ。だからあっていうことはその芸術家ってそのもともと神様のからもらったものをこうやってその形にするっていう役割だったんだって。アーティストってもともとのあれが、だから宗教画とか描く人が多いんだよね昔のやつは。だからそういう風に見てみると、あじゃあ俺がなんかやろうとしたら邪魔になってんなと思って、だからぼーっとしてでなんか来るの待ってパッてひらめいたらそれ描くっていうだけ。ほんでパッてひらめいたら描きたくなるから、描きたくなった時に描いて嫌になったらやめて、それはすごく自然だよね。なんかほら翡翠さんもさ対談したさ奇跡のリンゴの人いいんじゃん、
木村明典
さん、ね、でリンゴってさすごい農薬まかないとガーってこのいろんなそのすごい形のいいリンゴがならないんだよね。で木村明典さんはその無農薬でそのやろうとしたんだよ。無農薬でなんかリンゴ咲かせよう、うん、そのな、うん、鳴らせようとしたんだよね、うん、だけどそれで全然うまくいかないのね。で、うまくいかなくて、でも草ぼうぼうにしてもう自然と同じような状態にしたら、その時初めて実ったっていう風なのが書かれてて、なるほどなって俺もちょっと思って。で人っていうのもそのあれやれこれやれとかその他の影響とかやってると自分に農薬撒いてるのと同じなのかもしれないね。なんか不自然な状態なんだよ。だから俺今日明治神宮行って芝生のとこでずっと2時間くらいかボケーっとしてたのね、アホみたいに。でたまにこち亀見てさそんなくらいのあれなんだよ。ほんでさ、したらさ何個かひらめくんだよね、うん、だから空の状態にしないとその神様が使ってもらいやすくないんじゃないのかなと思ってる。だから子供って神様と近いからね、うん、すごいすごいそのいいと思う。だから子供もその遊びたかったら遊んで泣きたかったら泣いて、でもやるじゃん、自由にやるじゃん。だからその俺は今度から来年から決めてんのはやりたくない仕事もやめちゃおうかなと思って。もうめんどくせえから、で行きたくないとこも行くのやめようかなと思ってて、だからそういうふうな傲慢な人間になっていこうと思ってるよただ会ってる時は人にすごい優しくすんので、今会ってる人にちゃんと優しくして、で好き放題、自分の好きなことやるって何でも好き放題やればいいってことなのよ。この自然の話もさ、じゃあ自然だからもうここでおしっこしてもいいじゃんとか、そういう話じゃないのそういう話じゃないんだよ。その好き勝手やっていいとか、自分がこれだけはっていうことだけ好き勝手にやればいいんだよ。あとはちゃんとみんなに愛されるようにその生きたらいいと思うよ。なんかだけど俺は絵本はすごいやりたいから、そのやりたくない仕事やってるとやりたい仕事の時間が少なくなるんだよ。だからやりたくない仕事やめたら、やりたい仕事はクオリティ上がるじゃん、時間かけられるからだよね。だからちょっとそういうふうにやっぱり考えてもうやめようかなとは思ったんだよね。それはすごいなんか自分にとってすごい緩んだとこかもしれないね。翡翠さんもなんか心のスペースの話してたもんね、うん、その話が結構みんな聞きたいって言ったんだよね。
ちょうど心のスペースの作る天才がちょうどね、プロデューサーの直樹さんがそうなんです。直樹さんっていうのはサンマーク出版さんっていうのは実は定期的に100万部の本を出すんです。これは出版業界でありえなくて超優秀な出版社さんなんです。でその中で直樹さんは中途採用、中途で来てるんです。前何やってたかって言ったらトラックの運転手なんです。トラックの運転手からで、トラックの運転手時代にフリーペーパーを作ってたのがサンマークの社長さんに目に入って、面白いことやってるねって言って社長からスカウトされて入ってきたんだけど、ずっと片やサンマークさんはもう何十年と編集のどの本、毎日本屋に行ってどの本が売れて今どういう本の表紙が注目されててとか、もうずっと研究して、しかも売れっ子スター編集者ぞろいなんです。 でそんな中にトラックの運転手の直樹さんが入ってきて、本屋でいろいろ研究するけどそんな追いついていかないわけですね。でそこでね、直樹さんがやったのがね、僕すごいああなるほどなと思って、アリストテレスさんという哲学者さんがね、自然は真空を嫌うっていう言葉を言ってるそうなんです。宇宙はね真空を嫌う、だから真空状態を作ったら真空を嫌うから宇宙から入ってくる、だから真空状態を作ろうって言ってね、もう自分テレビを捨てる、情報を自分から拾いに行かないで、スペースを作ってね、本当に必要なものだけ入ってくる、ご縁があったものだけ深く関わっていくっていう、もう手放してスペースを作ってね、宇宙とコラボする、スペースを作ってね、スペース作ってないと宇宙が入ってくる余地がないから、でそれでねやってったら、ロングセラーで100万ブレルね、原因と結果の法則とか映画化された、また愛にまた必ず会おうと誰もが言った、またしか会ってなかったですけどで斉藤ひとりさんの本とかね、本当にもうロングセラーになるような本をたくさん手掛けられるようになっていったって、だからそのスペースを作って宇宙とコラボしていくっていう感覚がねすごく直樹さんのね、いいなと思ってね、で僕もちょっと スケジュールが結構ギシギシになってきてるから、スペースがないから来年からはちょっとねスペースを空けて宇宙と遊ぼうかなと思ってるんですね。で、もともと遊ぶっていう字は神様にしか使わない動詞だったんです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから遊ぶっていうのは神様がやるものだったんですね。
なるほどね。
だからスペースを作って宇宙と遊ぶっていう感覚でね、来年はちょっとね、
子供ってね、うん、お母さんと遊んでもらわないとカウントされないんだって、愛情をもらったっていう。だからお母さんが怒ってたりしつけたりしてる間はお母さん俺のこと嫌いなんだとしか思いようがないんだって。だからお母さん遊んでくれたっていうことだけがあれなのに、そのお母さん的にはこの子が私がいなくなってもいい子に、なるようにって言ってすごいしつけるんだけど、実はあんま無駄で遊んでくれないと、そのよくサイン会の時にそのお母さんのこと好きって言って聞くんだけど、お母さんのこと嫌いっていう子がたまにいるのね。それなんでかっていうと、よく怒るからっていうのね。でお母さんお姫様と魔女だとどっちだと思うって言ったら魔女っていうの筋でお母さんは私は自分でも魔女のような気がしますとか言ってたりするよね。だから遊んであげないとカウントされないんだったら遊んでやった方がいいよね、うん、なんか偉そうなこと言ったって無駄なんだよね。子供の方が上だからね。遊ぶってすごい大事なことなんだよね。
うん、遊びましょう。
出た終わった感じだったんださっきのやつが終わった感じだったね、うん、だからやりたかったらやって、やめたくなったらやめて、あ、ほんでだけど嫌いな人。
続きはまた来週、楽しみにしていてください。
今日